主は皆さんと共に。ルカによる福音。安息日のことだった。イエスは食事のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったが、人々はイエスの様子を伺っていた。イエスは招待を受けた客が定席を選ぶ様子に気づいて、彼らに例えを話された。婚宴に招待されたら定席についてはならない。あなたよりも身分の高い人が招かれており、あなたやその人を招いた人が来て、この方に席を譲ってくださいと言うかもしれない。その時あなたは恥をかいて末席に着くことになる。招待を受けたらむしろ末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いていた人が来て、さあもっと定席に進んでくださいと言うだろう。その時は同席の人みんなの前で面目を施すことになる。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。またイエスは招いておいた人にも言われた。昼食や夕食の会を催す時は、友人も兄弟も親類も近所の金持ちも呼んではならない。その人たちはあなたを招いてお返しをするかもしれないからである。宴会を催す時にはむしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないから、あなたは幸いだ。正しい者たちが復活する時、あなたは報われる。キリストに賛美。どうぞお座りください。まあ、今日の福音書はこの食事というかですね、まあ、婚宴とかパーティーとか昼食会とか夕食会とかですね、まあ、そういう時の、まあ、心構えが描かれてます。まあ、残念ながら今コロナで、まあ、食事会ができないので、まあちょっと残念ではありますが、まあそのうち私たちも、まあ、もうちょっとすれば、自由な形で、この、食事会は、まあ、できる日が来ることを、まあ、願っていますけれども、まあ、イエス様のこの2番目の話ですね、昼食会や夕食会を催すときには、まあ、親しい友達や家族をと一緒にするよりもですね、むしろ貧しい者とか、まあ、体の不自由な人々とか、まあ、そういう人を招いてなるべく食事会をするようにとイエス様がおっしゃっています。この、まあ、実際知り合いでないとなかなか招くことができないということはあるんですが、でもこの貧しい人とか体の不自由な人とか、あるいはまあ日頃あんまり接してない人たちをと一緒にですね、宴会を催して、まあ、実際何が一番問題なのかって言えばですね、まあ、結局私はこの食事を食べることそのものはそれと問題ないんですが、むしろ食事をしている時の話題なんですよね。どういう話題で、お話しするかということが、案外どういう料理が出るよりも重要じゃないかというふうに思いますね。まあ親戚って言っても結局ほとんど会わない親戚とあってですね、まあそれがお葬式とか何とかなんとか、まあ何が困るかって言ったら共通の話題があんまないんですよね、再結成してないから。だからなんかちょっとこのなんかこう話題がちょっと欠けるというかですね。で近い人っていうのは日頃会ってる人っていうのは、まあ、いろんなこと一緒にやってるからこう話題がいっぱいあってですね、だからあれこれいろんな話がこうできるわけですよね。でもそれなかなかそうじゃないと難しいってことですよね。まあ私なんかだから、まあ、中学生会の夏の、まあ、今はちょっとやってないんですけど、夏のキャンプとか行っても急に中学生と一緒に食事しても、まあ、話題がないっていうか、まあ、それはちょっと違う人たちと一緒に食事するっていうのは 実はなかなか難しいことではあるんですよね。もちろんこの言葉が違っててなんかコミュニケーション取れないとか、まあ、いろんなことがありますが、でもイエス様はあえてこの貧しい人とか不自由を抱えている人々と一緒に食事をしなさいということは、日頃から付き合いがあるっていう前提なんですよね。日頃から私たちがその単に自分の、周りにいる人々とか、家族とか親戚とかですね、あるいは教会の仲間とか職場の仲間だけと、接してるんではなくて、やっぱりいつもはちょっと会わないけども、困ってる人や弱ってる人と一緒と何らかの関わりを持てって言ってるんですね。関わりがない限り食事にやっぱり招くってことはちょっとなかなかありえないですし、先ほど言ったように何かこう共通の話題がないと、だからこの一緒に食事をするっていうのはこの親しみの表れですよね。親しい人としか私たちは実際食事を共にしないですから、そういうちょっと困ってる人とか貧しい人々とかですね、そういう人々と何らかの付き合いがあって、その付き合いがあるからこそ一緒に食事しましょうということになるわけですよね。何かこのコロナで実際の食事はできないですけども、何らかの関わりを大事にするってことは、今でもできることではないかなと思いますね。ただ実際は普通はその仲が良くて食事するわけですけど、逆の例もないことはないんですよね。コロナのもっと前ですかけども、東日本大震災があった後、その時は私東京でもなくて鎌倉にいてですね、黙想指導をしてたんですが、その時に支援活動で、主に釜石にですね、福島にもちょっと行ってたんですけど、主に釜石に行っててですね、未だにちょっと関わりがあって、あるんですが、特に最初の頃はまだちょっと暇というか時間が取れたので、たびたびボランティアに行ってですね、で最初の頃はいわゆるガテン系というか、もうこの体力のある人がこの片付けとかね、ちょっともう体力ないんで、ちょっとあんまり初期の頃はあんまり、どっちかというと遠慮してて、ちょっとある程度片付けが進んでぐらいから割と行ってたんですけど、お茶っこ広場って言ってですね、東北弁でお茶っこって言って、このなんか一緒にお茶を飲むことがお茶っこって言うんですよね。食事まで行かないけど、結局コーヒーとかお茶とか、ちょっとしたおやつをつまみながら一緒にこのお話しするみたいなのを、このいろんな仮設で仮設住宅のなんかつながり作りでやってですね、でボランティアの人が大体その仮設のお茶っ子をこの開催するんですよね。でボランティアの人が行って、その一人でたびたび行ってましたけども、ある意味全然知らない人たちなんですよね。何の共通点もないわけですけど、でもそういうお茶っ子という場でお茶を飲みながら、でもそこで分かち合いっていうか、いわゆる傾聴ボランティアになるんですよね。このそこで人たちのただ単に普通の世間話の終わる時もあれば、でもやっぱりこの震災の時のこう厳しい話になって、それをこう分かち合ってもらうのを聞くみたいなことを、結局最初の3年ぐらいかな、ユナチョ教会に移ってからちょっとさすがにちょっと教会が忙しすぎて、こまめなボランティアもできなくなったんですが、でもあの時にたくさんのこう人たちの苦しみっていうかですね、の話をこう聞いたし、苦しみだけじゃない、そこからこうなんていうかね、立ち直ったり、震災を通してこう親子関係が回復した人もいるし、震災を通して親子関係が崩れた人もいるし、さまざまですが、で多くの人の話をこう聞くことができたわけなんですが、でもそれは今日の福音書でこの報いがあるって書いてあるんですね。そういう人々と食事をした方が報いがあるっていうふうに書いてあるんですけど、実際その通りだなって実は思います。その日頃と付き合ってる人たちじゃない人たちの話を一生懸命聞くことによって、こう まあ、人生の幅が広がるというんですかね、まあ、人間のこの悲しみとそして喜びをまあたくさん聞くわけですよね。でもそれは何かこう、まあ、多分彼らにとってもあるいはまあボランティアにとっても何か大きな人生の糧をですねいただいた何かお恵みの体験だったなって実はすごく思ってですね。だから何か何て言うんですかね、 お金とかそれと全く関係ない大きな報いをいただいたという気持ちは、まあ、非常に強くするんですよね。だから友達同士とか親しい人とお話しする楽しさもありますけど、やっぱり本当に苦しんでる人とか辛い立場にいる人とこういう、まあ、食事をするあるいは分かち合うお話をするっていうのは大きな報いというかですね、神の国の恵みがあるのはまあなんか間違いないかなという気がしますね。同じようなあれで、まあ、だから司祭じゃなくてボランティアとして入っているんですよね。だからまあ神様の話はできないんですね。だからもう本当にこの人に一言神様がって言いたくなることがもう何回もあったんですが、残念ながら司祭として入ってない、単なる一ボランティアとして入っているので、まあ、平服だしビブスっていう、 こうみんな同じお揃いのやつ着ててですね、まあ、神様の話はできないのは残念でしたが、でもやっぱり神様出さないけれども、でもその人たちの苦しみや喜びを分かち合うことはなんか本当に人間のつながりを回復する一番大切な、なんかこう人間と 人間性を回復する一番の基本的な行いだなと思うんですよね。共に話す、共に食事をする、まあ、共にお茶を飲むということがです、特に苦しんだり辛い人と一緒に、で自分が辛い側に回ってお話することも当然あるでしょうし、まあ、このような恵みに私たちクリスチャンがまあ召されているっていうことはやっぱり確かじゃないかというふうに思います。あんまり小さな仲良しこの人だけ、あるいは本当にあんまり人と関わらないっていうのはやっぱなんかもったいない気持ちがしますね。ただもう本当に残念なことにコロナで病院施設ほとんどこの2年半ぐらい全然行けないんですよね。まあまさしくそういう、まあご生態を持ってて、これこそ食事の分かち合いですけど、まあ、残念ながらもう全くできないことがまあ続いていて、まあ今は文字通りにはできないですが、ただ私たちが本当にこの周りで苦しんでる人や辛い人と何らかのつながりを持って分かち合うってことは、まあ、不思議な豊かさが与えられるということは、まあ本当に間違いないと思うんですね。でそれでしかもそのもう一つ前の話は、まあ、へりくだりなさいと、末席についてへりくだりなさいっていうんですけど、でもそういう人たちの話を聞けば聞くほどへりくだざるを得ないというのかな、このいや小さくなりますね、人間が謙虚になります。大きな 災害に対して何もできないですから、人間の小ささも強く感じますし、まあ、たとえそこでできることは何にもないんですよね、ボランティアとして入って。だから人間も小さくなる、謙遜にならざるを得ない。だからこそ私たちは弱いものとして神の恵みをやっぱり心から願わざるを得ない気持ちがむしろ湧いてくる。だからなんかこう祈るとかっていうことに何かもっと力が入るっていうか熱意が入る気がするんですよね。別に何て言うんですか、何でもできるとか、何かこう何て言うんですかね、まあ、威張る理由がないっていうのかな、みんな謙虚にならざるを得ないという感じにやっぱなるんですよね、分かち合っていて、特に苦しみを分かち合う中でですね。でその謙虚さこそが神の前に立つふさわしい態度なのは間違いないでしょう。私たち一人一人無力なものですし、ちょっとした苦しみがあっただけでもうへたってしまう、体の病気とかなんかですね、人間関係のこととか、まあ、いろいろありますけれども、でもだからこそ私たちは小さなものとして小さなもの同士助け合いながら神の恵みをやっぱり真剣に祈り求めていく、その中でその祈りがいつしか私たちにまた恵みとして 報いとして、まあ、帰ってくる、まあ、そのような気持ちが、そのようなことがやっぱりあるんじゃないかなと思いますね。まあ、一つの災難があったらまた次の災難がいろいろあって、で東日本大震災の後は熊本の震災があってですね、でちょっとまあ前の教会行った時はまあ若者送ったりも僕も行ったんですよね。でボランティア熊本でもしたんですけど、もう釜石にあった人たちばっかりいるんですよ。もうボランティア仲間みたいな、あ神父さんまた来てるんですかとかって、ね、あなたはまた来てるのみたいな感じで、もうなんかそれもつながっててですね、でその次が広島の豪雨災害で、さすがに僕も体力なくてもいかんかったですけど、まあ、若者だけはちょっと送ってあの豪雨災害に、まあ、行ってもらったんですけど、ね、まあ、ともかくあの、まあ、今も東北で今あの豪雨災害があって、まあ、残念ながらちょっと教会としてなんかボランティア活動を始めるって話はちょっと聞いてないので、ちょっと、まあ、ボラン地元の方たくさん行ったでしょうけど、ちょっと遠くからのボランティアはどうもあの今回この夏 の, あの豪雨災害ではちょっと行ってると話はちょっと聞かない、まあ、情報が流れてこないんですけどね、まあ、ちょっとコロナもありますし、まあ、でも災害とか苦しみってもうほんとしょっちゅうなんですよね。次から次へと来ますから、だからこそ私たちは助け合うの助け合いの気持ち、思いやりの心を持って、まあ何もできない小さなものですけど、まあ、それでもちょっと助け合いながら、あるいは共に食事をするような、まあ、なんかそういうちょっとしたつながりを持っていくならば、私たちの間に神の国の喜びが、まあ、いつの間にかじわっと広がっていくだろうと思いますね。まあ、そのような神の国の喜びを私たちが、まあ、作るというか味わうというか、まあ、そのような恵みが私たちの間にもたらされるようにですね、改めて神様に恵みを願いたいと思います。